この16章にはローマにある兄弟姉妹たちへの挨拶のことが記されてあります。一節のとこを見ると、教会の奉仕者フィベをあなた方に推薦しますと、この姉妹はこのパウロを支援しただけではなくて、また多くの人々の支援者であった、二節にあるわけです。本当にこの主にあって人々に仕えるこの姉妹が先にローマに行く、彼女をもう歓迎してほしいと、そのことをパウロはここで語っています。そしてまた3節には、このプリスカとアキラ、まあ、アクラのことであるわけなんですけれども、この2人の兄弟姉妹はこの道路者、まあ、同じ天幕職人であり、また共に伝道した仲間であるわけです。そして彼らは4節を見ると、私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。まあ命がけでこの2人は伝道し、そしてまたパウロを困難の中から助けた人物であったということがわかります。そして5節を見ると、彼らの家の教会によろしく伝えてください。家の教会とあるんですけれども、その当時街道はなかったわけです。それぞれ個人個人の家が教会として用いられた。もちろんそれは建物というよりも、むしろそのところで持たれるところの礼拝や交わり、そうしたそのクリスチャンの集まりが実は教会であったということであるわけです。そのようにして福音は全世界に伝わり、またその当時の首都であったローマにもこのイエス・キリストの救いが伝えられ、また多くの人たちが救われていった。そしてまた多くの労働者、もう命がけで伝道する人たちが多くローマにもいたということがわかるわけです。そして17節のところには、この教えに背いてっていうのは、これはおそらくもう異端のことを言ってるんではないだろうかと思います。ですから福音が伝わっていくとともに、同時にまたこの異端も存在した。そしてそれは何が違うのか、18節を見ると、私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているのですと。だから何を信じて何に仕えているのかということが非常に大事なことであり、問われることであるわけです。私たちの立派さとか正しさとか、そうではない、自分は一体誰に仕えているんだろうか、誰に従っているんだろうか、主キリスト以外のものに仕えるならば、それはもう正しい信仰とは言えなくなってしまうということであるわけです。ですから私たちも気をつけなければいけないのは、私たちの奉仕は一体誰によって、また誰のためにこの捧げる奉仕であるのかということをいつも心に覚えなければならないわけです。私たちはこのキリストのために奉仕をする、それが良くても悪くても決して公表を得ないような、もう見えないような隠れたような奉仕であったとしても、私たちは主に対してなすべきであって、かえって見栄えが良くて、そしてまた人からも称賛される。でもそれが自分の欲望に仕えているものであるならば、それは主に喜ばれないものであるということです。ですから、まあ、私たちは本当に誰に仕えているのか、それはもう今日でも問われるところではないだろうかと思います。そしてまた神様がその良し悪しをも必ず裁いてくださる。決して私たちがそのことについて、この正しいとか間違ってるとか言う必要はないわけです。20節を見るならば、平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。神に敵対するそのサタンの技を神様は打ち破ってくださる。そのことを私たちは何よりも信仰を持って対応させていただき、自分たちがそのことをなすのではなくて、すべては神様の御手にお委ねし、また神様が裁かれるということを私たちは見るものでありたい と思います。そしてまた25節以降のところはこの括弧に入っているんですけれども、まあ聖書によっては他の場所にこの言葉が記されているということもあるんですけれども、この福音のことが記されてあります。まあ、25節を見ると、世々にわたって隠されていた奥義の啓示、それはイエス・キリストによる十字架と復活、私たちの救いの根幹ですけれども、その奥義がこの福音によって啓示される。そして26節を見ると、すべての異邦人に信仰の従順をもたらすために知らされた奥義の啓示とあるわけです。このローマ人の手紙を書いたパウロも、まさに信仰の従順がもたらされた、かつてはキリストに敵対する人であったんですけれども、イエス・キリストのその信仰によって彼は従順なしもべと変えられていった。私たちもその通りにこのイエス・キリストに従っていく。イエス・キリストは私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさいと今も呼びかけておられる。パウロはこの手紙を書いた後にローマに上り、そしてまたそこで殉教するということであるわけですけれども、また私たちも喜びと感謝を持ってキリストに仕え、そしてまたキリストご自身に私たちも自らを喜んで捧げるものとさせていただきたいと思います。